私たちのためにご準備くださいました聖書の御言葉はエピソビトへの手紙1章の17節から23節でございます。エピソビトへの手紙の1章17節から23節、教会備え付けの口語訳聖書をお持ちの方は301ページ、新改訳聖書は341ページ、新旧同訳の縦書きは353ページ、横書きは177ページでございます。それでは拝読させていただきます。エフェソ人への手紙第1章17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に賜って神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されていただいている望みがどんなものであるか、聖徒たちが救うべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈っている。神はその力をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から蘇らせ、天上においてご自分の右に座せしめ、彼をすべての支配、権威、権力、権勢の上に置き、またこの世ばかりでなく来たるべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれたのである。そして万物をキリストの足の下に従わせ、彼を万物の上に頭として教会に与えられた。この教会はキリストの体であって、すべてのものをすべてののうちに満たしている方が満ち満ちているものに他ならない。アーメン。この聖書箇所を通して福田恵子先生が一つ座れた教会に与えるキリストの力と題してメッセージを取り付けてくださいます。ご説明お願いいたします。
おはようございます。すみません、受付の方にですね、口語訳の聖書を一つ持ってきていただいてもよろしいですか。ごめんなさい、私新共同訳と聞いて、あ、ごありがとうございます。でもすごいですね、ページ数4つほど並べないとダメなんですね、ここの教会は。いろいろと、いろんな聖書、先ほども教会学校の時にいくつかの聖書の訳を味わいながら詩編一編を一緒に読ませていただいたんですけども、本当にいろんな訳を通していろいろと教えられることがあると思うので本当にいいことだと思います。それでは、一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、皆を賛美いたします。こうして、あなたの御前に一人一人、来ています。神様、どうかあなたが私たち一人一人の心に語ってくださり、小さき者が御言葉を取り継ぎますけども、十字架の陰に隠してくださり、あなたの御言葉が、あなたのご計画が、またあなたの素晴らしさが、イエス・キリストが成してくださったその大いなる御業が何よりも語られることができますように、助け導いてください。この時を御手にお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。初めての方が全員だと思うんですけども、あ、そうでもないかもしれないですね。こうして本当に、ちょっと待ってくださいね。聖書を載せるほどと、ちょっと重くなってしまう。これで大丈夫ですね。はい。ご一緒に聖書から教えられることができることを感謝しています。私は先ほども紹介もありましたように、普段はフィラデルフィアの方で礼拝を守らせていただいています。イーキソップ先生の、おられるブリンマー日本語教会で兄弟姉妹と一緒に普段礼拝を捧げさせていただいているんですが、今日初めてこちらに来まして、思いのほか近かったので、またぜひお交わりをブリンマーの教会とこちらの教会でできたらいいなと思っています。で、今日はですね、どこから御言葉を語らせていただこうかといろいろ悩んで祈っている中で、今一番自分が教えられていますエペソ人への手紙から、 語らせていただくことに、しました。で、まあ、本当は、もう全体を見たいぐらい、エペソ人への手紙は本当に素晴らしい、パウロの手紙なんですけども、その、特に、まあ、一章を中心に、で、その中で、先ほどは、後半の方を、読んでいただきました。教会が初めての方もいらっしゃるというふうに伺っているので、少し、もうすでにご存知の方は、繰り返しになるところもあるかもしれませんけども、エペソ人への手紙からの、のことを少し紹介しながら、そこから私たちが教えられていくことを、確認していきたいと思います。このエペソ人への手紙、は、パウロという人が書いたものなんですけども、三章のですね、一節を見ると、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、というふうに書いてあるように、パウロが牢屋の中からエペソにいる人たちに書いた手紙なんですね。おそらくはローマにいたと、ローマの幽閉人ではないかと言われているんですけども、そのエペソという町、パウロが以前2年間、牧会をしていた町の人たちに送った手紙なんですね。で、コリントの手紙のように、非常に問題のたくさんある教会に送った手紙と違って、非常に、問題をそんなに具体的には取り上げていない、教会ではあるんですけども、でもそこの教会にもやはりパウロは、本当にもう一度彼が語った福音の土台に立って、そしてそこからさらに前進していってほしいという願いを持って、書いている手紙なんですね。で、エペソの手紙という、エペソの人たちの教会がどんな教会なのかっていうとですね、プリスキラとアクラっていう名前聞いたことありますか？プリスキラ、アクラがとアポロが開拓した教会に、その数年後にパウロが行って、牧会を2年ぐらいして、そしてそれから、おそらくこの手紙が書かれたのはさらに5年後じゃないかって言われているんですけども、そういう、教会なんですね。その教会を励ますために、ですから私たちの教会も励まされるために、この手紙を読むことができると思うんですね。で、本当に一回に通して1章から6章まで全部読んでも15分ぐらいしかかからないので、ぜひ今日帰ってから通して読んでみていただきたいなと思うんですけども、皆さんはどうでしょうかね。聖書を読むときにはどこが一番好きですか？どこを読みますか？私もクリスチャンホームに生まれたので、教会礼拝中、メッセージわかんないとルツキをずっと読んでいたり、エステル記を読んでいたり、私自身はヨセフ物語が一番好きなので、創世記は何度も読んでいたり、特にね、聖書通読をしようとすると創世記から始めて、だいたい羊行く時で挫折するので、創世記はもう何度も読んでいて、で、新約聖書も福音書はよく読むんですけども、書簡はどちらかというとですね、立法主義的な、こうして、こうする、ああするって、私にはできないようなことがたくさん書かれているようなことのような気がして、細かいですしね、非常に細かいことがたくさん書いてあるので、なかなかこう、好きになれないところがあったんですけども、立法主義的に感じてしまうところがあったんですけども、最近それは本当に非常に単純な理由が、特にパウロの手紙には、なぜそう感じるのかということが分かったんですね。で、実はですね、パウロの手紙っていうのは、前半が、こう、教え、教理、本当に私たちが立つべきところを語って、そして後半に具体的な、ですからこうしなさい、ああしなさいっていう、こう、いろんな具体的な教えがあるんですね。ですからどうしても後半の方だけを見ると、子供たちは親に従いなさいとか、夫は妻を愛しなさいとか、なんかこう命令じみて感じることがたくさん感じてしまうんですけども、実はそれは、この一章から三章、エペソ人への手紙で言えば、一章から三章を土台として、だからこそ、具体的な教えなんですね。具体的な奨励、命令、実践的な教えっていうのが後半に入ってくるんです。 ちょっとページをめくっていただくと分かると思うんですけども、ちょっと3章の最後、20節を読んと4章1節を、ちょっと読んでみたいと思うんですが、そうですね。あ、じゃあちょっと14節から読みますね。こういうわけで、私は膝をかがめて天上にあり地上にあって、父と呼ばれているあらゆるものの源なる父に祈る。どうか父がその栄光の富に従い、御霊により、力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように。また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし、愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもってあなた方が満たされるようにと祈る。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちが求めまた思うところの一切を、はるかに超えて叶えてくださることができる方に、教会により、またキリストイエスによって、栄光がよよ限りなくあるように。アーメン。そして4章1節で、さて、主にある囚人である私は、あなた方に進める。他の訳ですと、こういうわけですから、あなた方に進めます。そういうわけでっていうふうに書いてあるんですね。できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて精霊により血を守り続けるように努めなさい。体は一つ、御霊も一つである。で、こう、細かい教えが続いていくんですね。もう一つ、例えば、わかりやすく言えば、ローマ人への手紙もそうですよね。12章1節がちょうど区切り目になっていて、その前で本当に神様の賛美で、アーメンってパウロが閉じた後に、こういうわけですから、あなた方の体を神に捧げなさいっていう風に書いてるんですよね。で、この前半と後半っていうのは、本当にこう、対を成している。で、まあ、よく皆さんもこういう、書簡のメッセージを聞いているときに前半を踏まえて後半があるんだよと聞いたことがあると思うんですけど、本当にその通りで、本当に前半がなければ後半はありえない。まあ、同時にでも前半で終わってしまうのであれば、後半はいらないわけで、前半があってこその後半であるし、後半があってこその前半がある。だけども、前半がなければ後半はありえない。ということを、心に留めていただきたいんですね。ですから、もし後半を読んで、ちょっと立法主義的に、なんで私にはできない、こんなことをパウロは私に言ってんだろうと思う人がいたら、ちょっとそれは置いといて、もう一回前半に戻って、一章から三章を読み直して、本当にそこに私たちに約束されているものが何なのかということを確認していただけたらと思うんですけれども、で、その一章のところを今日は一緒に見たいと思っているんですね。で、一番パウロが言いたいことは何であるのか。まあ、そういう意味では、後半は具体的な例、具体的な、どうすればじゃあそうできるのかということではあるんですけども、そういう意味では、枝葉のことであって、実はやっぱりパウロが一番言いたいことは前半にあると思うんですね。で、その土台にあるのがこの一章なんですね。で、ちょっと遡って、もう一度一章に戻って、3節と4節をちょっとお読みしたいと思うんですけども、褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストにあって、天上で霊の諸々の祝福をもって、私たちを祝福し、見前に清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前から、キリストにあって私たちを選び、私たち、に、イエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのである。神様は、祝福をしてくださっているというふうにパウロは3節で語っているんですが、そしてまた祝福していることと、並行しているように私たちを選びというふうに書いてあるんですが、実は、神様が私たちを祝福してくださった、くださっている。それは、どのように祝福してくださっているのか。それは、お選びになってくださったことによって祝福してくださっているっていうふうに、実は、ここの3節と4節はつながっていくんですね。ちょっと日本語の訳だとそのところがあまりはっきりと出てこないんですけども、私たちを祝福し、どのようにして、それは見前に清く傷のないものとになるようにと、天地の作られる前から私たちを選んでくださった。 あなた方は選ばれているんですよということをパウロはエペソの人たちに伝えているんですね。神様、私たちを祝福してくださっている。どのように祝福してくださっているのか。それはあなた方を選んでくださるほどに、選ぶことによって私、あなた方を祝福してくださっているんですよ。とパウロは言っているんですね。で、それは愛のうちに神様がしてくださったこととなってくる、ことなんですけども、で、そのことをさらに2章1節、私たちは単に選ばれただけなんだということを2章1節以降で、書いて、さらに具体的にパウロは語っているんですが、その1章の後半、特に今回読んだところも含めては、その、選ばれたものがどういうものであるのかということをパウロは語ってくださっているんです。神様の秘められたご計画、さっきの5節以降のところを続けて読んでいくと、神様の秘められたご計画、キリストにおいてすべてのことを一つにして、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、そして、今の世ばかりでなく、後に来る世においても、何よりも勝る、皆をキリストに与える、来たるべき世にも、称えられる、名を与えるというそのご計画に選んだ私たちを預からせ、私たちが神の力と神の恵みと称えるために、あがなってくださったということをパウロは、語っています。こう聞いてもですね、別にあまりドキドキしてこれはすごいって思わない方が中にいるんじゃないかなと思うんです。私もどちらかというと神様を称えるために選ばれましたって言われてもそっか。なんだ、神様、ずいぶん自己中じゃないかなって思って、しまったところがどうしても あるんですけども、でも実は考え、これが本当にすごいことなんだっていうことをパウロは一生懸命語っているんですね。なんで私たちにとってそれがすごいのかっていうと、それは何よりも、究極の特等席を与えられているっていうことなんですよ。で、皆さんは何かこうコンサートや、何かこうスポーツのイベントや私はこちらのリカさんとご協会して野球が好きっていうのを聞いているんですけども、例えばリカさんでしたらヤンキースの試合の何でしょう、ベースの後ろが一番いい席なんでしょうかね。そこでイチローが、なんか記録を打った、その試合に、そこの場にいたっていう、その感動と同じ、それ以上のものが、ここに、神様の御業に、私たちも加えられている、その神様のその秘密、そのご計画に私たちを預からせているっていうのはそういうことだと思うんです。私自身も実は今学生でフィラデルフィアにいるんですけども、この中で学生の方いらっしゃいますか？いらっしゃいました。フィラデルフィアすごくいいことが一つあってですね、フィラデルフィアオーケストラっていうのがあるんですけども、あそこにですね、学生ですと年間25ドルで、イージーシートっていう、特権をもらえるんですね。で、そうすると、大体、木、金、土、日のコンサートの、火曜日に、E メールが12時に出るんですけど、そこで無料でチケットを買えるんです。年間25ドルで無料でフィラデルフィアオーケストラのコンサートを聴ける。で、それも、空いてる席に座らせていただくということですので、行ったら、場合によっては席をちょっと移動しなきゃいけないということもあるんですが、でも私今まで、5、6回そこのコンサートに行ってるんですが、前から3列目、ボックス席、オーケストラの後ろのそのコンダクターズサークル、もうなんかもうこんなところに座っていいのだろうかと思うぐらい、本当にそこで生の音楽を聴かせていただいて、もう本当に痺れるような、もうずっと拍手していたいっていうような本当に素晴らしい音楽を聴かせていただいているんですけども、もう本当にそのような、もうそれ以上のものを私たちが神様のご計画を拝するその特等席に座らせていただける、ただ傍観者だけではなくてそれに加わらせていただいているっていう、その特権を神様は私たちに与えてくださっている。そのことをパウロはここで語っているんですね。 で、まあ、そういう人間的なことと比較しなくても、例えば本当に大いなる自然の御業ですとか、不思議な御業を目の当たりにしたときに、ああ、神様ってすごいなって思う、そのような機会を神様は私たちに与えてくださっている。新天新地の創造、まあ、天地万物を作られた神様の御業、さらに新天新地の創造、また具体的には今の私たちの生活の中では人が変えられていくっていう姿を私たちは見させていただくことによって、本当にこう神様の大いなる御業を特等席で見させていただく、それは本当に選ばれたものにすでに確かに与えられている神様の約束なんだっていうことをパウロはこの一章でエペソの人たちに語っているんですね。ですから本当にそれほど素晴らしいものを私たちは与えられているんだということをパウロは何よりも、そして私、エペソの人たちに知ってほしいと思っていますし、私たちも知るべきこととあるわけなんです。で、そこでですね、そこで終わるんじゃないんですね。でもしかし、さらにこの14節以降、15節以降になっていくとですね、今日は17節から読んでいただいたんですけども、15節を読むと、こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを耳にし、私の祈りの旅ごとにあなた方を覚えて絶えずあなた方のために感謝している、とあるんですけども、具体的には祈っているっていうことなんですね。その祈りの旅ごとに感謝しているっていうことなんですけども、パウロが、まあ、この確かな約束としてすでに与えられている、選ばれた私たちに与えられている神様の約束が確かで変わらないものであるにもかかわらずと言いますか、それに加えて、ではじゃあさらにパウロは私たちに何を祈っているのか、何のために私たちのために、まあ、エペソの人たちのために祈っているのか、それを読んでいくと、先ほどの17節から19節、パウロがエペソの人たちのために切に願って祈っていることが何であるのかというと、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に賜って神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されていただいている望みがどんなものであるか、生徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈っているというふうに語っているんです。すでに保証された天地万物のもといが置かれる前から選ばれた変わることのない事実が3節から14節に書かれてあるとすれば、まあ、なぜパウロはさらに祈る必要があるのか。それは私たち自身がその事実の深さをさらに知るようにと、知る必要がある。まだまだ私たちがその深さをまだ知らないからということではないでしょうか。ごめんなさい。で、それはですね、私たちの人としての限界もあると思うんですけども、それ以上に神様が与えようとしていることは、それ、私たちの想像するはるか大きい、はるか偉大なものであるからという事実が、あります。神様の与える希望、栄光と私たちに対して働かれている神様の力がどれほどのものであるのか、私たちは知ったとしても、知らないと言わざるを得ないほどに、驚くべきほどに圧倒的なものなんですね。知っていても知らないと言わざるを得ない。神様の前では知らないと言わざるを得ない。それほどまでに神様のなさろうとしていることは大きいということです。先日ですね、神学校の方に、ジョン・ベクテルさんという宣教師の方が訪問に来たんですけども、皆さんお名前聞いたことありますかね、ジョン・ベクテル。知らないです。パワーフォーリビングの本って覚えてます？ 5、6 年前、10年ほど前になんか日本ですごい大量配布された青いカバーの本なんです。デモスファウンデーションっていう団体がやったんですけど、まあ、そこでもちょっと関わっていた方なんです。もともと香港に、宣教師として行っておられた方なんですね。ご両親も宣教師で、 ですから香港で生まれて育って、でその後自分も CMA の宣教師として香港に行ったっていう方なんですね。でその先生は香港に行って教会を開拓したいと思ったんだけども、その CMA の団体が開拓するに私たちはその開拓資金が、数百ドルしかない、お金がないので私たちは開拓できない、特に香港は、非常に地下が場所を借りるだけでも大変だっていうことで、でもデモスさん、ベクテル先生はそれ諦めきれなくって、じゃあもし場所を適当な場所があったら開拓させてもらえるかって言ったら、まあ、その委員長の人が分かった、じゃあでも何も決めないで私に言って、まず言ってきてほしい、でも場所を探すのは許そうということで、そのベクトル先生は、場所を探しに行ったんですね。そしたらちょうど、まあ、新興、もう何十年も前のことなんですけども、新興住宅地がどんどん建っている、新しい場所がちょうど建っているところに、その先生行って、あ、ここはいいんじゃないかと思って、でそこのオフィス、そこを管理しているオフィスに行ったんですね。でそして、その管理者のところに行ったらですね、実はその管理者が、アメリカ人でちょうど来たばっかで、でそれで、そこの新興住宅地の中に保育園が一つあったんですけども、その保育園を教会の場所として貸してもらえないかって話しに行こうと思って行ったんですね。そしたらその、アメリカ人の人が、ちょうど私は、ここの場所に使わされてきたのは神様が何か私のために計画を持っているに違いないと思っていたからなんだ、もしあなたがここに教会を建てるっていうなら私は協力しようって言ってくれたんです。ただそれでもまだ問題があって、その場所を借りるのに数千ドルが必要、数万ドルだったかな、数万ドルが必要。でもベクトル先生は、私はここが本当に神様がここに私たちの教会を建てることを、ね、望んでいると思うんですけども、でも私たちの今会計には数百ドルしかないんです。そしたらそのアメリカから来ているその、管理監督をするために来ている人が、あなたの How great is your God? あなたの神はどれほどのものなのかと聞いたそうなんです。宣教師の人が言ったにもかかわらず、普通のクリスチャンの人が、まあ、人がって言ったんだけど、あなたの神はそんなことでもできないほどなのかって言われて、ベクトル先生はちょっとショックを受けて、で、まあ、その中祈りながら、でもちょっと話すと長くなってしまうので、全部話しませんけども、でも本当にいろいろな団体の中のいろんな動きとか、いろんな経済的なことも含めて、たまたまその晩行った食事会で、隣に座っている人がちょうどそこで開拓をしたいと願っていて、でそこの教会の、長老がその経費は全部払うって言っているっていうこととかが分かったりとか、なんかもう本当にいろんな証がすごくたくさんあるんですけども、神様がなさろうとしているときに私たち人の、考えていることをはるかに超えていろんなことが動いてつながっていくんですね。で、もうちょっとそういう例えをされてしまうと、いや私とはちょっとかけ離れた信仰の持ち主の方ではないかと思われる方もいるかもしれないんですけども、例えば私の、母の話を一つさせていただきたいんですけども、両親宣教師でフィリピンの山奥で聖書翻訳を、したんですけども、私もこれ実は先週末初めて聞いた話なんですけども、フィリピンの山奥に私は2歳の時に行ったんですね。で、姉と私と両親と、で、車で行きつけるところまで行って、で、そこからさらに10時間歩くような村の中で聖書翻訳をする。で、まあ、行ってすぐ滑走路とかを整備して、セスナで入れるようにするんですが、最初の時は結局そういう、交通手段がないので、もう本当に歩いて入るしかないんですね。で、私も前から母が私の後に、三度流産してるっていうのを聞いて、その一回目がその初めて村に入った時だっていうのを聞いているんですけども、この間先日初めて知ったのがですね、本当にその最初に村に行った時に、流産仕掛けた時に、まあ、流産、した時に、仕掛けたっていうことでしょうね。その本当にそんな村奥ですので、医者がいるわけないんですよ、まず。特に山の人たちは、平地の人たちに、別紙じゃないんですけど、本当にこう、見下されているので、まず医者はいない。フィリピンの政府の、そういう、方策、方、方、 フィリピンの政府が必ずお医者さんは3週間そういう僻地に行かなければいけないっていう法令、決められてるらしいんですけども、まずそんな歩いていかなきゃいけないところに行く医者はいないんですね。大体誰かにこう、書類サインしてもらって、それで済ますっていうお医者さんが多い中で、ですから私たちが入った村も一度もお医者さんがいないっていうところに、その母が本当に出血してしまったとき、し始めてしまったときに、初めて、そして前にも後にも、その一回だけそこにお医者さんがいたっていうことがあったんです。で、そのお医者さんが診断書を書いてくれて、そして、その診断書は、マニラにいる、選挙団体がその軍の方に連絡をして、そこで、軍ヘリを飛ばしていただいて、でそこでヘリで、マニラまで出て、そこで治療を受けるということができたんですけども、本当に初め、その前もその後もそこにお医者さんがそのようにいたことはないっていうぐらい、でも神様がそれを知っていて、まあ別にお医者さんがいなくても母は大丈夫だったかもしれないんですけども、初めて宣教地に行ってそういう心細い中で医者がいるっていうことがどれほど父と母にとって本当に慰めであって励ましであったのか、神様が本当にそういうことすべてをオーケストレートしてくださって、神様の御業を成し遂げてくださるということを私自身も初めて先日聞いて、本当に神様ってすごいなって、本当にそういうしょうもない小さなこと、でさえも、ごめん、流産はしょうもない小さなことではないんですけど、でも本当に小さな一人一人の歩みのことを神様は知っておられて、そういうことを神様は見ておられる。その御業を私たちはその神に選ばれた民として行くときに生えさせていただけるということがあるんだということを私自身も知らされたんですね。まだ知らないっていうときにもっと知らなければっていう、そういう、立法主義的なことではなくて、まだ知らないということはもっともっと神様は私たちに知らせようとしておられる。だからこそパウロはここで、あなた方が、さらに神様のことを知ることができるように、あなた方の心の目が明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されていただいている望みがどんなものであるか、生徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと切に祈っていると書いているんですね。で、最後にですね、本当にこれが私たちに与えられている希望であって、望みであって、そして約束であって確かな保証であるということなんですけども、最後にですね、それが私たち個人個人に与えられているのではなくて、教会に与え、まあ、個人個人にも与えられているんですけども、何よりも教会に与えられているんだということをこの箇所から確認して閉じたいと思うんですけども、本当にこれがどれほど素晴らしいものであるのか、じゃあ行って私たちはそれぞれクリスチャンとして歩んでいって、それ神様すごいなって、それで、それだけのことなのかというと、そうではなくて、神様はこれを、本当に教会に与えている、一人一人が合わさって一つとされて、そしてキリストを頭としているその教会に与えてくださっているということをパウロはこの一章の最後でまとめていく中で、そしてまたさらにそれが二章三章と最後の六章に至るまで行く中にこう繰り返し繰り返し語っているんですね。私たちそれぞれは神の宮なんですけども、キリストが頭とされているというふうに表現されているのはこの教会なんですね。でそれは本当に神様がなしてくださっている御業、神様だからこそなしうる御業なんですね。私たち一人一人の存在は小さいかもしれないんですけども、まあ、できることに当然限界がありますよね。まあ、しかしキリストにある兄弟姉妹が合わさって一つとされて歩むときに、一つとされたそのキリストの体の頭が、イエス様が頭としてその一つとされた教会が歩んでいくときに、神の力、神のご計画が大いに前進していくということをパウロはここで示しているんですね。こう語るとですね、 私自身、まあ、日本の教会ってどうしても小さい教会が多いじゃないですか。そうすると、小さい教会はじゃあそんな大きいことはできないのかって、思ってしまう人もいるかもしれないんですけども、大きければいいのかと思ってしまう人もいるかもしれないんですけども、そうではなくて、合わさって一つとされていく、というそのことに神様が、その神様ご自身がその頭とされて一つとされたその中におられるときに、御業がなされていくということですね。で、まあ、もちろんですね、大小の違いというのはあると思うんです。例えば、私はどちらかというと背が高い方なんですけども、私が背の高いものを取ろうとするのと、そしてごめんなさいね、いつもリカさんが背を伸ばして取ろうとするところの届くところは違ったりしますよね。ですから大きい教会ができることと小さい教会ができることは確かに違うところはあるかもしれない。だけどもその大きさゆえにできることが違うということではなくて、その一つとされて歩むときに、神様が働いていくというのも、大きい教会は大きい教会で一つとなっていくことはやっぱり大きなチャレンジだと思うんです。小さい教会の方が一つとされやすいというと、必ずしも教会そうではなかったりするんですけども、でも、その一つとされていくときに神様が働いてくださる。そしてその教会に、その人たちに、そのキリストの体に、その大きさに神様がちょうどなさろうとしておられる御業が、そこにあるということです。で、それをパウロは、あなた方の目が開かれるように、私たちは神様をさらに深く知り、心の目を開かれて与えられている希望と栄光と、がどれほどのものであるのかを知らされて、私たちの信じる者に対して働いておられる神様の力がどれほど大きなものであるのかということを知るときに、神様は、その特権に預からせていただいている。で、そこに神様が働いておられるその特等席に座らせていただくということを、パウロは、語っているんですね。で、この教会はキリストの体であって、すべてのものをすべてのもののうちに満たしている方が満ち満ちているものに他ならない。教会にこそ、神様、キリストが満ち満ちている。それは なぜかというと、また逆の方向から見るのであれば、キリストにあるものが、いるところですよね。キリストにあるものたちがいるところ、であって、で、そこに、キリストが全てを満ち満ちている。ですから、二乗、三乗、四乗効果とでも言うんでしょう。本当に私たちがキリストにあって歩むときに、そしてキリストにあるものたちが一つに集められて歩んでいくときに、そしてそれが本当にキリストを頭とした、キリストの体であるがゆえに、そこに本当に大いなる神様の力が働く、その本当に無限の可能性と希望がそこにあるということを、この、一節ずつ読み進めていく中でも、伝わってくるのではないでしょうか。パウロは、そのことを踏まえて、そしてその神様がなしてくださったことを土台に、4章以降、ですから具体的にこのように歩みなさい、こういうことに気をつけなさい、その悪魔の策略に対抗して立ち向かうための神の武具を取りなさいという具体的な、進めを私たちに与えてくださっているんですが、それは何よりも私たち自身が、エペソ1章の前半にあるように神にあって与えられている約束が何であるのかを確認し、そしてそれがさらに深まり、キリストが満ちているこの教会の中に、歩んでいく中にあって、この教会はキリストの体として、私たち自身もキリストの体として歩んでいく中に、見させていただけるということ、です。私たち自身ですね、本当に一週間歩んでいくときに、特に教会、まあ、平日、祈り会であったり、聖献であったりに来られる方もいらっしゃるかもしれませんけど、どちらかというと、一人で歩んでいっているっていう気持ちになってしまうことが多いと思うんですね。特に、ニューヨークとかという場所ですと大変な場所ですので、生きてるだけで大変っていう、ことがあるかもしれないです。本当にぜひ、そう歩んでいく中にあって、私たちのうちに与えられている希望がどこにあるのか、保証されている約束がどこにあるのか、毎日の歩みの中でも、神様は今日、私のこの歩みの中に何をなさろうとしているのか、誰に出会わせようとしているのか、神様のその大いなる御業、新しい創造、今日どこで見させてもらえるのだろうか、 そしてそれをぜひ教会に皆さんで分かち合って、あ、本当にこういうことが今週あってっていう、励まし合って、また教会として一つの技を成していくときに、そこに、働かれる神様の御業に期待して、歩んでいくものとされていきたいと思うんですね。ぜひこのことをですね、本当に私たちのうちに与えられている確証と希望、約束が何であるのかを、日々の歩みの中で確認しながら、歩んで今週も歩んでいっていただければと、思います。パウロが祈っている、祈りを私たちのためにも、祈って、そして、閉じたいと思います。どうぞご一緒に、祈りの姿勢を取っていただければと思います。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が知恵と啓示との霊をあなた方に賜って神を認めさせ、あなた方の心の目を明らかにしてくださるように、そしてあなた方が神に召されていただいている望みがどんなものであるか、生徒たちが継ぐべき神の国がいかに栄光に富んだものであるか、また神の力強い活動によって働く力が私たちに信じる者にとっていかに絶大なものであるかを、私たちが知るに至るようにと、天の父なる神様、パウロが祈っていたように、私たち自身の目も開いてくださり、神様が何をなそうとしておられるのか、この一週間の歩みの中でも、私たちが知り、また悟ることができるように、私たちが期待することができるように、神様どうか私たちの心の目を開き、私たち信じる者に働いておられる神様の力を知ることができますように助け導いてください。神様、この中にはまだあなたを信じる信仰に至っていない方もいらっしゃるかもしれません。しかしどうか神様、あなたが、その方の心の内に働いてくださって、さらにあなたを確信を持って、信じていくに至ることができますように導いてください。また、すでに信じている者にとっても、神様、本当に、さらに知ることができる。さらに神様、あなたは今週何をなさろうとしているのかと希望を持って歩んでいくことができますように、神様、どうか助け導いてください。私たちのために、十字架にかけられ、また、イエス、神様によって、復活され、今もなお神様の右に座して私たちのために取りなし、まさにこの祈りを私たちのためにおそらくなしてくださっている、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。